ック&プレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。開運伝道師の福田修さんでございます。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
どうもです。こんばんはでしたね、時間的には。
こんばんは。
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 はい、それでは、声はもう元気な声聞こえてますけど、メンバーのヨハン&アクアでございます。
こんばんは。
こんばんは。
改めてね、挨拶が大事ですからね、
はい、
挨拶から始まり挨拶で終わると
気持ちいいですね。
はい、アクアは3年生になりましたと。
あ、はい、3年生な り,、はい、なりました。
スムーズな導入ですね。
打ち合わせ通り行きましょう。これは、はい、
3年生、
ね、もう新しいクラスになってね、友達もできて、
はい、
よかったよかったって。
もうよかったよかったですね、
はい、
もうこれから1年先に、うん、まあ、そういえ立つこの関門に向かって、
うん、
もう GO ですよ。
あの4月でまあ気合い入れて始めてよー言って始めて、
はい、
でまあ5月になって、
はい、
まあ、まだ4月ですけどね、
まあ、まだ4月、
まあ、なんかモチベーションは維持できてますか？大丈夫ですか？
まあ、燃えてますけど目標はあんまりまあできてないんで、これから頑張ります。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
あの個人的なことで何なんですけれども、
はい、
私福田修さんは、
はい、
昨日33歳になりました。
なんだって？おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ本当にね、ますますいい年になってきたなと、
はい、
ね、思ってますよ。まだまだ若いなと思いますけれども、
はい、はい、まだまだ若いですよ
と思いながらもね、もうますますね円熟味を増していきたいなと、
はい、
思ってるわけです。
はい、
はい、あのメッセージ何でもいいから言ってくださいよ。
はい、最近コクが出てきたなと思います。
まだ早い。まだちょっとまだ早い。赤くはなんかあります？何でも。
いや、もう最近ほんま端正な顔立ちになってきたなと思ってたんですよ。
なるほどね。我が子を見るような目線でありがとうございます。ほんとね、頑張っていこうと思ってるわけですが、ね、カバラっていうね、西洋の、ね、ユダヤ式の占いがあるんですけれども、
はい、
これで見ましたところ、なんか人生にはこう3つの大きな山場があると。で、真ん中の山場が一番大きな山場で、まあね、上り調子っていう意味なんですけれども、そこの大きな山場に差し掛かる年がこの僕にとってはこの33歳という年に当たるみたいなんですね、そのカバラ式によれば。
じゃあものすごい頑張らないとダメですね。
はい、今言っちゃえばそういうことです。
そうですね、
はい、ここから9年間ね、こうグッといくみたいなんで、まあ、しっかりとねそれに乗っかっていこうと思ってるわけです。
はい、頑張ってください。
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、しっかり僕をサポートして、
ね、はい、
足らないところがたくさんあります。
はい、
そういうところをね
支え合っていきましょう。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ね、任せといてくださいよ。本当にもう
任せといてください。任せたら大丈夫ですか？はい、もうしっかりね、
多分大丈夫です。
しっかり乗っかっていきますんで、
僕胸板厚いんで大丈夫です。
あ、ほんまですか？はい、ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、ますますコクを出して、
はい、
顔もねしっかりと凛々しくなってね、端正になって、はい、円熟味を増していこうと思ってますんでね、これからもよろしくお願いいたします。ということで、そんな感じで今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英語によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読は兄のヨハンが心を込めて作っていただきました。今日はどんな文章でしょう？
今日はちょっと新しい試みですね。
お、
はい、
今までになかった。
はい、とりあえずそれだけ。
はい、
それだけで、
それだけで、
はい、
聞いてくださいと、ね、予備知識なしでしっかりと理解できるように、ね、心を込めてね、言っていただければと思いますが、もう早速言って大丈夫ですか？
うん、大丈夫です。
大丈夫ですか？はい、そしたらアクアで、タイトルはこっち。
じゃあ僕が読みます。
あ、わかりました。じゃあ行きますね。
はい、
はい、お願いします。
どんと来い試験。校長室にて。みんな落ち着いて聞いてくれ。今日の試験、視力10の伊藤とマジシャン川崎が受験するそうだ。解説。視力10の伊藤、視力が10ある。あらゆる生徒の答案用紙を覗き見るぞ。マジシャン川崎、彼のカンニングペーパーさばきを摘発できた者は誰もいない。 解説終わり。なんて恐ろしい。校長、何か対策を。
安心しろ、ちゃんと考えてある。入れ。紹介しよう。まずは右からバタフライウォーカー竹内先生。彼の歩き方は独特でな、机と机の間を非常に不規則に回るんだ。通り過ぎたと安心したが、最後瞬く間にカンニングを摘発するぞ。そして3ディメンション三浦先生。三浦先生の学校一広い視界は空間を支配する。目の端で起こる異常事態をすぐに察知するぞ。この二人がすごいのは、静かな試験会場なのにもかかわらず、あくびも読書もせずに監視に挑むところだ。まさに監視するために生まれた人材。彼らなら信用できる。
だだだだだだだだだ。校長、たった今新しい情報が。
なんだ騒がしい。普段から生徒に廊下は走るなと指導してるだろう。
そんなこと言ってる場合じゃありませんよ。今日の試験、伊藤と川崎だけではありません。休みと思われていた吉岡が、 IQ300 の吉岡が受験するそうです。
IQ300 の吉岡といえば、300もある IQ を勉強に生かさずカンニングに費やす天才のバカ。一体どんな手を使ってくることやら。ふむ、対策を打ちたいところだが、しかし試験官は教室に2人しか入れない。ここは竹内先生と三浦先生のお手並み拝見といきますかな。一体今日の試験はどうなるのか。波乱の展開が待っていようと負けるな先生、どんと来い試験。終わり。
いや、よかったですね。臨場感がすごいあったと思います。それでは今日も先生においでましていただきましょうか。シャーリー先生です。
夏になりましたね。
はい、
ちょっと夏になって声が、
はい、
こんなになっちゃったんで、どんといけないんで申し訳ないんだけども、今日はとても力作でしたね。
あ、そうですか。
To be continued っていうね、次は見てみたいなっていう風なストーリーの内容でしたね。さあどうなるんだ、その試験場に入ってこいつらは。どんな手を打つんだ。
はい、続きはないんですけどね。
No. 上から蓋をするな、俺の言葉に。っていうか、それを思わせるようなナレーションっていうのは素敵だったなって今日思いましたね。
ありがとうございます。
ちょっと臨場感があってね、ストーリーも面白かった。ナレーションもこう臨場感があって、とってもね、こう迫ってくるものがあった。
ありがとうございます。
IQ300 の天才がまっとうに試験受けたら別にいいんじゃないかと思いきや、
うん、
それをカンニングに使うっていう、ね、その設定が来ましたね。
人間の力って結構ね、 IQ300 以上あるかもしれないね。そういえば
そうかもしれない。
というのは、今までの別にその勉強だけではなくてね、もう皆さん社会、あ、そうか、学生さんがいてあるんだな。
学生です、
ね、うん、学生さんもしっかり、その社会人出てる方もしっかり、それから社会人出てなくてもね、家で何かをしてる方もしっかり、何かしら自分の能力ってのはきっとあるんだろうなって思うんですよね。それがたまたまその学力的には IQ って言われてるんですよ。でもその人の能力っていうのはその人が決めることだから、ひょっとしたらなんとか9とかね、999とかね、
はい、あ、なんか、うん、心の知能指数 EQ とかいうの聞いたことありますか。
ありますね、そういうものもね、うん、人間には計り知れないような能力があるね、そういうものをね、うん、今日はアクア君とヨハン君が共演してくれたように感じました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にね、いいことばっかし言っていただけて
ありがたいです ね、
ね、ラジオ始まる前もね、すごいいいことを教えていただきましたね。
はい、
どんと来い、
どんと来い、ね、腹くくるかが大事ですね。
人生腹くったらね、勝ちなんですよ。
はい、はい、
またリフレインしてしまいましたけどね、腹をくくらないからもぞもぞするんです ね、 ね、お尻の穴が。だから悩むんです。腹くったらね、怖いもんないですよ。はい、飛び込んでいきましょう。
はい、
どんといきましょう。夏もどんとどんと、はい、ここを出していきましょう。
ありがとうございました。はい、ね、そんな感じでね、はい、僕もね、腹くくってこの33からの、
はい、
ね、人生を歩んでいきたいと思ってますんで、まあ、みんなのね、ヨハンも腹くくって、
はい、
くくれた 小屋です、はい、赤も腹くくって
はい
くくった小屋ですということではい、まあ行きましょうね、頑張っていきましょう、はい、ということで赤の海洋の毒コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、まあ、5月といえば結構ね開運デーが多いんですけれども、まあ、早速ね1日の88夜、そしてまあ3日、ゴールデンウィークも真っ最中でありますけれども、その他は、6日がね上作祭の満月があったりね、まあ五節気のうちの立夏、子供の日もありますし、立夏と子供の日が重なっているこの日もありますし、21日の新月は、日食ということでね、非常にイベントデーが盛りだくさんでございますね、そんな感じでね5月の説明をさせていただきますということで、まあ、早速ねもう真っ最中でもありますけれども、ゴールデンウィークですね、まあ4デジのごとく、金の週ということでね、まあここの金っていうのは、木下と金水の中のね五行の一つの、金の木、金の木を表しますけれども、これ楽しむっていうことがね非常にポイントになってきます、ね、非常にねこのね仕事の人もいるかもしれませんけれども、このゴールデンウィークっていうのはちょっとね楽しむことに心を、使っていただいて、しっかりとね心の充実を図っていただければと思います。できたらね食事なんかにもね、しっかり気をつけていただいたりね、どこで食べるか、どんな服装で食べるか、どんなマナーで食べるかみたいなところにも心を、使ってね、ステータスを上げる、自分のステータスを上げるっていうところも一つ、気にしていただけたらと思います。そしてね、このゴールデンウィーク中にさっきも言いましたけれども立夏ですね、夏の始まりというこの日から、5月5日から夏が始まるというこのね暦上の日なんですけれども、まあ初夏ね、秋のねそのスポーツの秋に準ずるぐらいねすごいスポーツとかにも適した季節になってきます。運動とかねそういうのを心がけていっていただければと思います。ね、山とか森とかもね緑が増えてきてますんで、散歩とかねその森林浴とか山登りとかそういったところもね、しっかりとして、なんでしょう、木の木をしっかりと受けていただくということがね大事になってきますね。またね、この木の季節でありますので、掃除的な部分で言うと本棚とかデスクの整理というね、こういうね木の木に関わるところっていうのをしっかり整理整頓することによってね、木の木を受けやすく得やすくなるというところがありますので、しっかりとそういうところも意識するようにしてください。5月5日ね立夏とともに子どもの日がありますけれども、ここがね、まあ、子どもをね祝うというところもあるんですけれどもね、同時に大人が童心に変えるという意味もあると思いますね、しっかりとね子ども心をね忘れないようにまた取り返す意味も込めてね先ほど言った、スポーツとかねあのハイキングとかそういうね自然に触れるというところを、するのもいいと思います。またね勝負湯とか柏餅とか子どもの日ならではのイベントもありますので、そのあたりはですね、伝統に倣ってしっかりと、実践するとよりいい気を受けるということになりますね。柏餅美味しいですもんね。
美味しいですね。
はい、いやもう柏餅は好きだと思いますけど、あれなんで柏か知ってます？
いや分からないです。
あくは
分からないです。やっぱ殺菌とかするんですか？
勝負もそうなんですけど、もともと子供の日っていうのは季節がずれてるんで旧暦ってずれてるじゃないですか、
はい、
あれで梅雨の時期なんですよね。でまあジメジメして、ちょっと
痛みやすい、
そうそれの意味で清めるっていうのもあるんです。さらに柏っていうのは新しい葉っぱが出てくるまで古い葉っぱが落ちない、と葉っぱがない時期がないんですよ。常にこう入れ替わるときに新しいのが出てきてから落ちるっていう、このサイクルがその家を代々絶やさないみたいな、そういう縁起のいいものっていう意味もあるそうでね、その次の自分の家を託す子供を祝うみたいなね、家のサイクルを絶やさないようにっていう願いも込められてるみたいですね。
いい話ですね。
いい話でしょこれ。
葉っぱも食べたくなるぐらいですね。
あ、そうですね。桜餅は葉っぱ食べますけど、頭餅は葉っぱ食べないですもんね。
ちょっと硬いですもん ね、やっぱり、
はい、まあまあ食べても毒はないんでね、食べましょう。
無理はしない。無理はしたらないですね、はい、
ね。まあそんな感じでね、このねゴールデンウィークのゴンの週と5月全体でいうところの木の季節、このねゴンと木っていうところをね意識してね、過ごしていただきたいと思いますね。この木の季節っていうのは3月4月5月の3ヶ月間なんですけれども、この5月っていうのがその最後の締めになります。木の木っていうのは人の縁とかね、そういう部分も人間関係も表しますので、そういうところも、ね、含めて4月から新たにできた出会いとかそういうのをさらに強化するっていう意味でも人間関係をもう一回見直したり、人とねちょっとなんか何でしょう、言葉がけを、ね、意識したりして、縁を強化するっていうところをね意識して過ごしていた行っていただきたいっていうのもありますね。はい。さらに、5月は母の日もあります。これはねもう人間関係の中でもさらに強い人間関係を表しますけれどもね、まあ、本当にね一番身近な人、まあ、先祖の一番近い存在、今が自分の実家の親っていうのもありますし、まあね、人間関係の最も内なるところ、ね、家族、まず社会の一番最小単位が家族なんでね、まあ、そういう意味で身近なところにしっかりと感謝できる人になりましょうということで、まあ、こういう日が設けてもらってると思います。ですね、しっかりとね、本当に感謝の言葉プレゼント並びに、そういう態度でね表していていただきたいと思います。とにかくねこの感謝するっていうのは、プラス思考の第一歩だと思ってます。またね、本当に究極の姿であるとプラス思考の、なのでしっかりとね本当に、まあ、母親だけじゃなく自分の身の回りのねお世話になってる人とかっていうのにも心を向けていただければと思うんですけれども、ね、まあそういう対象がない人っていうのはね、あのおかげさまっていう便利な言葉がありまして、ね、草葉の陰から神や仏やご先祖様が見守っていただけますと、見守っていただいてますと、今の自分が幸せなのは本当に誰のおかげかわからないですけれども、本当にそういう自分には見えない、ね、草葉の陰から見守ってくれるおかげさまのおかげですという言葉で、こう意味でねおかげさまっていう言葉がありまして、こういうね見えない直接目に見えて何々してくれる人っていうに感謝するのももちろんそうなんですけど、こういう見えない、ね、協力に対してもちゃんと心を向けられるっていうね、そういう人になってほしいですね。特にアクア君には。
僕ですか？
はい、
知らなかったです。おかげさま。
おかげさま、はい、しっかりとね意識してください、そこの辺。はい。でね、こういうねそういう陰、見えないもの、陽と陰って言ったら陰じゃないですか、そこにしっかりとね目を向けれる、光を当てられるっていうね、それがねまたこの陰を転じて陽となすというね、そういう、ね、一応来福な意味もありますのでね、その辺をねやっぱりねちゃんと陰に光を当てられる人になりましょうということで意味があります。こういうね、母の日なんかを意識して過ごしていただければと思います。で、まあ、その光っていう意味においてはね、満月の光っていうのがねとっても強化されている日がね5月6日ですね。この日の満月っていうのはもうね仏様が、生まれた日、悟りを開いた日、そして、お亡くなりになった日という日になりまして、この日の満月を特に、祝うという習慣が古くからありますと。なので、まあね、5月6日の満月にはしっかりね手を合わせて、ね、願いを込めると、ね、感謝も込めるという意味ですね。そして、本当に今月特別なんですけれども、この満月のが、の月が欠けた新月っていうのが21日ありまして、これも、ね、すごい有名なんでご存知の方も多いと思いますけれども、日食なんですね。で、日食っていうのはもうね、あの日本神話の中の、ね、岩戸開きのエピソードもまさにあれは日食を歌なんか語ったものなんですけれども、まあね、天照大神が岩戸に隠れてさらにそこからお出になると、そのそういうね素晴らしい神話の中の世界の出来事がこの5月21日に、起こるということなんで、この辺の、ね、日食もしっかりとめでていただいて、自分のねなんか望みとかそういうのを託していただいて、さらに大きな気をいただくというところでね、開運生活を送っていただきたいと思っております。 そんな感じで、この5月結構貴重な月なんで、しっかりと EQ を浴びて感謝の気持ちを持って過ごしていっていただきたいと思います。ということで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運丸、金運が20丸。
はい、1月生まれの方は、時の流れを読み柔軟な態度が鍵になってきますね、頑固はダメですよ。
はい、柔らの精神でいきましょう。
2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、健康運三角、金運が×です。
はい、2月生まれの方はですね、音楽、読書、映画などで心に栄養を与えましょう。積極的な休息が大切な時です。
はい、最近僕も名作映画にハマってます。
はい、3月生まれの人、恋愛運、勉強運、仕事運、金運、健康運すべて三角です。
はい、3月生まれの方は自分磨きが鍵になります。状況に負けずに自分を貫きましょう。
はい、優先順位をはっきりさせてください。
4月生まれの人、恋愛運、金運が花丸、仕事運、勉強運20丸、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方は、すごいいい時ですね。でもまあタラタラしてたらもったいないです。すぐにやること、取り掛かりの速さが、運の分かれ目です。
はい、思い立ったが吉日です。
5月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運三角、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は人付き合いに細心の注意を払いましょう。ルールとマナーが大切です。
はい、親しき仲にも礼儀ありです。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、6月生まれの方は積極的に損と感じる道を歩んでください。大きな見返りが見込めます。
はい、情けは人のためならずに通じてますね。
はい、7月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運三角、健康運が丸です。
7月生まれの方は謙虚さが大切な時です。あえて身を低く構えましょう。
はい、相手を油断させてください。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運が20丸、健康運が三角です。
はい、8月生まれの方は弱気が禁物になります。停滞せずに、行動してください。
はい、ちょっとだけ強気でお願いします。
9月生まれの人、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方は急ぐと何かと不利になってきます。どっしりと構えてゆっくりと進んでいきましょう。
はい、貫禄を見せつけてやりましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運、金運が花丸、仕事運、勉強運が二重丸、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は計画をしっかりと立てて行動してください。無駄な動きはもったいないです。
はい、せっかくのチャンスなので生かしてください。
11月生まれの人、恋愛運、健康運丸、仕事運、勉強運、金運三角です。
11月生まれの方は、自分をひけらかしてはダメです。控えめな態度で行動してください。
はい、自慢しすぎるとカッコ悪いです。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、12月生まれの方は自分から言い訳を排除して、信念を貫きましょう。忍耐力が試される時です。
はい、成長のチャンスです。
はい、ということでね、この5月ですね、全体的に、ね、いろんな人がいますけれどもね、結構ね、やっぱりね、積極性っていうのがいろんなところでポイントとして出てきたかなと思います。まあ、運の言い方は、仕事や勉強や、ね、人間関係とかいろんな方に、積極的に動くと。そして、ね、ちょっと、三角とか×とかあった人とかですね、積極的に自分を磨いたり、積極的に休息休みを取ったりですね、まあ、ただぼーっと体を休めるだけじゃなくてね、教養の高いエンターテインメント、ね、そのさっきもね、名作映画ハマってますって言ってましたけれども、はい、まさにこれですよ。
ですね、
はい、最近どんな名作映画見たんですか？
最近はマリリン・モンロー関係 を攻めてて、
はいはいはい
はい、7年目の浮気とか、うん、まあ、この名前だけ聞くとねあんまり
教養が高いかどうか
わからないけど、はい、まあ、内容は面白かったですね、はいは
い、なるほど、ね、アクアも一緒に見たんですか。
一緒に見ました。
やっぱりなんか学ぶとことかなんですか。
単純にマリリンが綺麗でしたね。
あ、思いますか。そうですね、はい、確かに確かにそうです、はい、まあ、そんな感じでですね、そういうね、まあ、今でもね語られるような映画っていうのはもちろんね、やっぱり時代とともに淘汰されていくものなんで、そこに残ってるというのはもちろんやっぱり見るに値するね素晴らしい内容っていうのがあると思います。しっかりとねその辺はね、あの古き良きものっていうのをね触れていただくっていうのもいいと思います。はい、またね、5月ね、そういう中でね、あのしっかりと自分を高めるっていうのは常に共通したところですけれどもね、そのさらに次の月6月になりますと、まあ、梅雨に入ってくるとね、まあジメジメとかねしてきて、だんだんね、また心がマイナスの方に陰鬱になってしまう方もいるかもしれないですけれどもね、本当にね、今の5月の素晴らしい気にね当たって、素晴らしいエンターテインメントで、そして自然に触れてね、木々の成長をめでてね、大きな木をいただいて、しっかりと日に当たって木を蓄えると、そういうね陽の木をしっかりと5月のうちに貯めておいてください。そして6月の陰をまたね大きな陰、陽に変えていけるように、過ごしていていただきたいと思います。ということでね、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っています。それではまた来月だ、最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。